大人も楽しめる絵本の世界、絵本シアターこだま。
こんにちは、あっこちゃんです。青空文庫を聞いてね。このコーナーではインターネットの図書館青空文庫にあるお話の中からグリムの童話を語りやすく、また聞きやすいように少し直してお届けしています。前回は2月でした。雪の季節にぴったりなホレおばさんと白い色がイメージのお話、狼と七匹の子ヤギをお届けしました。今回も舞台はドイツの小さな村。森は春になっています。赤ずきん。昔々あるところにちっちゃなかわいい女の子がおりました。その子はちょっと見ただけでどんな人でもかわいく思ってしまうような子でしたが、誰よりも一番かわいがっていたのはこの子のおばあさんでした。おばあさんはこの子の顔を見ると何でもやりたくなってしまって、一体何をやったらいいのかわからなくなってしまうほどでした。ある時、おばあさんはこの子に、赤いビロードでかわいい頭巾をこしらえてやりました。すると、それがまたこの子にとってもよく似合いましたので、それからはもう他のものはちっともかぶらなくなってしまいました。それでこの子はみんなに赤ずきんちゃんと呼ばれるようになりました。ある日、お母さんが赤ずきんちゃんを呼んで言いました。赤ずきんちゃん、ちょっとおいで。ここにお菓子が一つと、ぶどう酒が一瓶あるでしょ？これをね、おばあさんのところへ持って行ってちょうだい。おばあさんは病気で弱っていらっしゃるけど、こういうものをあがるときっと元気になるのよ。それじゃ、暑くならないうちに行ってらっしゃい。あ、それからね、外へ出たらお行儀よく歩いていくのよ。横道へ駆け出して行ったりするんじゃありませんよ。そんなことをすれば転んで瓶を壊してしまって、おばあさんにあげるものがなくなってしまうからね。それからおばあさんのお部屋に入ったら、一番先におはようございますって挨拶するのを忘れちゃダメよ。そして入ると一緒にそこら中をキョロキョロ見回したりするんじゃありませんよ。大丈夫よ、と赤ずきんちゃんはお母さんに言って、約束の印に指切りをしました。ところで、おばあさんの家は歩いて村から30分もかかる森の中にありました。赤ずきんちゃんが森の中へ入りますと、狼がひょっこり出てきました。でも、赤ずきんちゃんは狼が悪い獣ものだということをちっとも知りませんでした。ですから別に怖いとも思いませんでした。こんにちは、赤ずきんちゃん。と、狼が言いました。こんにちは、狼さん。こんなに早くからどこへ行くの？
おばあさんのとこよ。
前掛けの下に持ってるのはなーに？
お菓子とぶどう酒。昨日お家で焼いたお菓子なの。
おばあさんが病気で弱ってるでしょ？これを上がると体に力がつくからよ。おばあさんのお家はどこなの、赤ずきんちゃん。
もっともっと森の奥で、まだ15分くらいかかるわ。
大きなカシの木が3本立ってる、その下にあるお家よ。周りにはクルミの生垣があるの。あなた知ってるでしょ？
と、赤ずきんちゃんは言いました。
狼は腹の中で考えました。
若い柔らかそうな小娘め、こいつは油が乗っててうまそうだ。ばあさんよりゃうまかろう。よし、なんとか工夫をして両方ともごちそうになってやれ。
そこで狼はしばらくの間、赤ずきんちゃんと並んで歩いていきましたが、やがて。
赤ずきんちゃん、まあ、そこら中に咲いてる綺麗な花を見てごらんよ。
君はなんだって周りを眺めてみないんだい？ほら、小鳥があんなに可愛い声で歌を歌ってるんだぜ。
だけどそれも君の耳にはまるで入らないみたいじゃないか。学校へでも行くみたいにまっすぐ前ばかり向いて歩いてるね。森の中はこんなに楽しいってのにな。
と言いました。言われて赤ずきんちゃんは目を上げてみました。
するとお日様の光が木と木の間から漏れてきて、あっちでもこっちでもダンスをしています。それから、あたり一面きれいなお花がいっぱいです。それを見て赤ずきんちゃんは、
おばあさんに摘んだばかりの花で花束をこしらえて持ってってあげたら、きっとお喜びになるわ。まだこんなに早いんだから大丈夫、時間までには行かれるわ。
と思いました。
そして横道にそれて、いろんな花を探しながら森の奥へ入っていきました。そうして花を一つ折るたびに、もっと先へ行ったらもっと綺麗な花があるような気がするのでした。こうして花から花を探して歩いているうちに、だんだん森の奥へと入り込みました。
ところが狼の方は、その間にまっすぐおばあさんの家へかけていって、トントンと戸を叩きました。
どなたですかね？赤ずきんよ。お菓子とぶどう酒を持ってきたの。開けてちょうだい。
取っ手を押しておくれ。
と、おばあさんが家の奥から言いました。
おばあちゃんはね、体が弱っていて起きられないんだよ。
狼が取っ手を押しますと、戸が勢いよく開きました。狼は何にも言わずにいきなりおばあさんの寝床のところへ行って、おばあさんを一口に飲み込んでしまいました。
それからおばあさんの服を着て、おばあさんの頭巾をかぶり、おばあさんの寝床に横になって、寝床の周りにあるカーテンを引いておきました。
一方、赤ずきんちゃんは、相変わらず花を探して駆け回っていました。そして、集めるだけ集めて、これ以上もう一本も持てなくなったとき、やっとおばあさんのことを思い出しました。そこで急いでおばあさんのところへ行くことにしました。
赤ずきんちゃんが家の前まで来てみますと、おばあさんの家の戸が開いています。それで赤ずきんちゃんは変だと思いながらお部屋に入りました。するとなんとなく中の様子がいつもと違ってるような気がします。赤ずきんちゃんは、あら？どうしたんでしょう？今日はなんだか気味が悪いわ。いつもならおばあさんのお家へ来ればとっても楽しいのに。
と思いました。それから大きな声で、おはようございます。と呼んでみましたが、何の返事もありません。
そこで寝床のところへ行ってカーテンを開けてみました。するとそこにはおばあさんが、横になっていましたが、頭巾をすっぽりと顔までかぶっていて、いつもと違った変な格好をしています。
あら、おばあさん。おばあさんのお耳は大きいのね。
お前の言うことがよく聞こえるようにさ。
あら、おばあさん、おばあさんのお目目は大きいのね。
お前がよく見えるようにさ。
あら、おばあさん、おばあさんのお手手は大きいのね。
お前がよくつかめるようにさ。
でも、おばあさん、おばあさんのお口は怖いほど大きいのね。
お前がよく食べられるようにさ。
狼はこう言い終わるか終わらないうちに、いきなり寝床から飛び出して、かわいそうな赤ずきんちゃんをパックリと人飲みにしてしまいました。
狼はお腹がいっぱいになりますと、また寝床に潜り込んで眠ってしまいました。そしてものすごいいびきをかき出しました。ちょうどその時、カリウドが家の前を通りかかりました。そして、
ばあさんが恐ろしいいびきをかいてるが、どうしたのかな？見てやらにゃなるまい。と思いました。
そこでカリウドは部屋の中へ入りました。そして寝床の前まで行ってみますと、そこには狼が寝ているではありませんか。
この野郎、とうとう見つけたぞ。よくも長い間騒がせやがったな。
と、カリウドは言いました。そして、すぐさま鉄砲を向けようとしましたが、その時ふとカリウドは、狼がばあさんを飲んでるかもしれない。そしてもしかしたらばあさんの命はまだ助かるかもしれないぞ。と、思いつきました。それで鉄砲を撃つのはやめにして、その代わりハサミを出して、眠っている狼のお腹をジョキジョキ切り始めました。一二度ハサミを入れますと、赤い可愛い頭巾がちらっと見えてきました。もう一二度切りますと、女の子がぴょんと飛び出してきました。そして、
ああ、びっくりした。
狼のお腹の中って真っ暗ね。と、大きな声で言いました。それからおばあさんもまだ生きていて、狼のお腹の中から出てきました。でもおばあさんは弱りきって、やっと息をしていました。赤ずきんちゃんは素早く大きな石をたくさん持ってきて、それを狼のお腹の中に詰め込みました。やがて、狼は目を覚まして飛び出そうとしましたが、石があんまり重たいので、たちまちその場にへたばって死んでしまいました。
これを見て三人は大喜びです。カリウドは狼の毛皮を剥いで、それを家へ持って帰りました。おばあさんは赤ずきちゃんの持ってきてくれたお菓子を食べ、ぶどう酒を飲みました。それでまたすっかり元気になりました。そして赤ずきんちゃんは、
これからはもう二度と一人っきりで森の中の横道に入っていくようなことはよそーっと。
お母さんがいけないとおっしゃったんですもの。と、考えました。おしまい。
このお話の翻訳は、矢崎源九郎さんでした。
それではまた次回お会いしましょう。またね。